章の一節から八節。これはイエスが神殿の境内で民衆に教え、福音を告げ知らせておるという時が書いてあります。その少し前も、これも神殿での出来事だったということがですね、19章の最後の部分ですね、この前に学んだところ、19章の45節から出てきます。いずれも神殿での出来事ということです。前の時には祈りの家でなければならない、祈りが中心でなければならないのに、売り買い、物の購入したりですね、売ったり購入したりする物の売り買いというようなこと、これはお金ですね、お金儲けとかそういったことが中心になっていると、ゴートノスという非常に強い言葉まで使われたということ、とても意外なことだったわけですが、そういう非常に厳しい側面、この同じ神殿でですね、厳しいことを言われた側面、一方では福音、喜びの教え、喜びの知らせを告げ知らせていたと。しかもここでは民衆に教えということが書いてあります。一般の人々ですね、ここでは前の19章の47にあるような祭司長や律法学者、民の指導者たちと違っていたということですね。こういうふうに不思議なことですけども、宗教的指導者、祭司長、律法学者もそうです。だから社会的指導者たち、そういう人はイエスの真理を全く理解しようとしないばかりか、殺そうとまでした。ところが一般の学問のない、あるいは指導者でもない普通の人が帰ってイエスの話を聞いていたと、とても不思議なことですね。最初立法学者といっても絶えずこの唯一の神について本来語ったり学んだり儀式をしたりしている人が帰って、全くわからなくなっているという、こういうことを見てもですね、他の世界であればですね、例えば家を建てるとかですね、音楽芸術の世界とか調理料理とかですね、服を洋裁和裁とかいろいろありますね、スポーツ、これは経験が何十年とあればあるほどですね、これは当然その大事なことがよく分かっているということが、これ非常に多いはずですね。わずか1年しかやってないと、ピアノとかですね、それを何十年もですね、ずっとこうしているという、そういうベテランとだったらまるで違うわけですね、ピアノという芸術に対するいろいろな分かり方も。ところがこのイエスが教えたこの教え、神の国に関することや福音に関しては非常に驚くべきことなんだけども、そういう唯一の神に関していくら学んだり人を教えたりしても、このように全く分からないということがあるんだというわけですね。そういう意味でこの前のところから今日のところはですね、祭司長、律法学者、民の指導者という、そういうさまざまな指導者層と、それからごく普通の人、庶民、そういう人たちとの際立った対象になっているわけです。さらに今日のところもですね、祭司長や律法学者たちが長老、さっき民の指導者たちということがありましたが、ここで長老ということに書いていきます。彼らが言ったことは何の経緯でこういうことをするのかと、教えたり、あるいはまた神殿の境内で商売していた人たちを追い出したりしたと、どういう経緯があってしているのかと。でこれはこういうふうな指導者的な人たちが来ていったということは、その前にあらかじめよくよく相談して、どのようにしたらイエスが追い詰められるかというのをいろいろと考えて議論してきたはずです。で何の経緯でしたのか、誰が与えたのかといえばですね、イエスは答えられなくなるだろうと。長老や祭司長や律法学者の指導者層は一切イエスに権威を何らかのものを与えてないんだと。だからそういうことを人々に教えたりするためにはですね、神のこととか教えたりするためには当然 立法府や祭司とかそういう権威ある人たちから認められて資格を与える権威を与えられなければならないのだ。あるいはそういう答えに詰まるであろうと、まあ、おそらくそういうふうに考えたわけですよね。で、権威っていうのはこの人たちはですね、必ず人間が与えるんだというふうに思い込んでいたという節があるわけです。で、その時にイエスはですね、私の権威は神から来ているということを一言言うたら、いいようなものと私たちは思いがちですけれども、イエスはあえてですね、そういうふうに単刀直入言わなかったわけです。彼らはなぜかというとですね、彼らは本当にイエスに対して権威がどこから来ているかっていうのを本当に切実な思いで知りたいということではなくて、イエスをやっつけようと、殺すための口実を見つけようとする非常に間違った考え方で、このようにイエスのところへ来たからだというわけですね。このような気持ちでイエスを攻撃しようと思ってイエスに問い合わせたり、イエスに尋ねたところで全く開かれない。これは私たちも普段の生活の中でイエスに本当にイエスが神の子だと心からイエスを尊敬し敬って崇拝して、そうして心を開かなければ、確かにこういうふうに本当の答え、本当のことは開かれないということなんですね。自分がこの律法学者や祭司長たちのように高ぶった気持ちで、自分が分かってるんだとか、そういう気持ちでイエスに近づいても、このようにピタリと戸が閉められると、イエスの方からは答えが返ってこない、応答が返ってこないということになるんですね。ここはイエスはそういう彼らの全ての悪意を見抜いて、ヨハネの洗礼がどこからだったのかと、こういうふうに言ったら、彼らは非常に逆に彼らが追い詰められるということをイエスはすぐに直ちに見て取ったわけですね。彼らはこのように意表をつい答え言い方だったから、イエスがどこから権威をもらったのかと言ったら、イエスは困るだろうと思ったけども、イエスはですね、全然別のところ、ヨハネのことをいきなり持ち出されたわけですね。洗礼のヨハネで、洗礼のヨハネが天から、要するに神が権威を与えたのといえば、なぜヨハネを信じなのかったのかということになると、で、神が権威を与えてないといえば、民衆が非常に怒ってですね、我々衆で撃ち殺すとか、こういうようなことをですね、恐れたというわけです。こういうふうに指導者層が言うほどに、洗礼の違反も非常に強い支持を得ていたということが伺えるわけです。そこでどこからかわからないと、と言ったというんですね。確かに本当に天からのものだと彼が思っていたら信じたであろうということですけど、天からのものだということが彼らにはどうしても分からなかったわけですね。だから信じなかった。そういうふうに不純な気持ちでいろいろ物事を考えようとしても天の扉は開かれない。ここでイエスは何の権威でこのようなすることは私も言わないのだ、高ぶって心を固くするものは、このようにイエスからは何も答えが得られないということがですね、こういうところで、はっきりと出てきているということがわかります。そういうことで、このところは一見ですね、私たちと関係のない2000年も前の神殿の場であり、祭司長や律法学者、長老たちといった今は全く関係のない人たちが現れるものだから、なんとなく私たちもこういうところはですね、心を入れて読まないということがありますけれども、実はこういうイエスからの本当の応答を得るために、イエスからのですね、言葉、あるいはイエスが常に与えようとしている聖なる霊、御言葉、力、清さ、光、愛とかですね、そういうイエスからの本当のものを受け取ろうとしたら、このようにですね、この人たちに高い心で、高ぶった心、傲慢な心で、それでは決して与えられないということがわかります。これとですね、他の福音書にある 問われた人の様子と非常に違うというのが分かるんですね。これは前にもですね、出てきたと思いますけれども、疲れた子を癒すっていうのがルカでは出ていました。で、この時にですね、これは九章にあったことですけれども、九章の三節で、一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊がついたら突然急ぎ出す。こういうですね、群衆の中から大声で言ったというようなことが書いてあります。それから前に出てきた、そのもっと前ですね、ルカの福音書では8章の40のところでですね、街道の責任者、街道長のヤイロという人の人の娘がいたけど死にかかっていたということでですね、その人は街道の長だったから社会的な地位があったわけですね。ところがイエスの足元にひれ伏したというぐらいですね、イエスに対しては最大限の敬意を払ったと。私たちがどんなに強く誰かに願っても足元にひれ伏してですね、これは家の中ではないわけですよね。舗装ももちろんしてないような道路、特にこの地方は非常に乾燥しているからですね、砂ぼこりがいっぱいなわけですね。そういうところにひざまずいているということも、他の人もいろいろ見ているわけですね。このヤイロの街道塚さ、街道長のヤイロという人がこの世に来た時にも、群衆がたくさんおるところだったわけです。すぐその後にもですね、イエスがその場所に行こうとしたら、群衆が周りに押し寄せてきたって書いてありますが、そのようにたくさんの人たちが、みんなが見つめている、ただ中でもですね、そのように誰がどう思うかっていうことではなくて、ただひたすらすぐイエスを見て、そして自分は全く無力であると、イエスは実際な力を持っておられるということをはっきりしてですね、ひざまずいてこのようにイエスに懇願をしたということです。このような聖霊イエスに心から願うときには、イエスの方からすぐにですね、私たちの方に向かってくださるということです。そういった教えと今日のところと非常に違っているというのがわかります。最初は立法者たちは初めからイエスをですね、なんとかしてやっつけやってやろうと見下してですね、軽蔑して見下してと、そういうふうなことだということなんですね。そういうふうにイエスに向かっていくという姿勢というものがここに、さっきのところと非常に対照的であるということです。で、私たちはそのように本当にイエスの前にひざまずくような気持ちで願い、祈り、礼拝を捧げておるだろうかと。イエスって言ってもですね、別段そんなにですね、心からの敬意も表しないで、なんとなくですね、形式的に祈ったり、ほとんどあんまり心を注いだりしていないんじゃないかという、そういったこともあるわけです。大事、私たちは街道とかさのように心から下まついて、柔らかな心で、まずき心を持って下をつくということ、そうした姿勢を絶えず持っていくようでありたいと思うわけですね。で、それが今日のところ、もう一つここで大事なことがですね、今言った一つ目はそういうイエスに向かう姿勢ということですが、二つ目はですね、当然敬意ということがあります。誰が敬意を与えたのか。この敬意という言葉はですね、エクスシアという言葉ですが、これはですね、権威というと抽象的で分かりにくいですけれども、資格というふうにです ね、何かを自由にする、そういう自由とか資格とか、そういうようにも使えるわれておる言葉なわけです。で、そしてまた力とも訳されるところがあるんですね。それで、ちょっとそのことに関連してですね、見てもらいたいと思いますが、このここで権威と訳されている言葉はですね、今言いましたようにいろいろに訳される言葉ですね。それで、この言葉が使われているですね、ところは、後でありますけれども、一般的に私たちの生活で考えていますと、この世の中は人間が他のある人間にですね、ある種の権威、力、資格といったものを与えるということがやはり非常に基本的になっているわけですね。これはもう当然そうなってくるわけですね。学校に入学するといってもですね、これは校長が権威を持って入学を許可するというようなことを言うわけですね。この権威を持ったですね、最終的に学校の中の最高責任者である校長がこれを許さないと言えば、これは入学できないわけです。そういう意味でその学校の一員、生徒となる医師の権威、資格っていうものを校長が与えると。その校長という資格もですね、これは教育委員会が与えると。で、教育委員会になる人はまた別の人がですね、あなたは教育委員会になれというようなことでですね、それぞれある人間が他の人間に何らかの資格、権威、力というものを与えることで成り立っているわけですね。これはもうごく当たり前だというようになっているわけです。ですから、その資格なり資格なりを当然権威なりというものを得るために、みんな学校に行き、専門学校に行き、訓練学校に行くわけですね。みんなが大学を目指すというようなこともですね、これは大学に行けば大学卒という資格、ある種の権威できるというわけですね。それがあれば給料も違ってくると。それはなぜかといえば、大学を卒業したというある種の権威、力というか資格があるからということになるんですね。そういうふうに、どんなものでも資格試験、ある種の力、必要な技術や学識を身につけているかということをですね、検査して、そして、それがあると思ったらですね、何らかのその資格なりを与えるわけです。で、そういう人間が必ず人間に意見を与えるということになっているわけですね。ところが聖書の場合にはですね、その点は一番最初の非常に権威あった人、これはモーセだったわけですね。モーセはエジプトの王の前に出た。王っていうのは最高の権威者だったわけですね。当時の世界においてエジプトは最大の王国であって、そのエジプトの王っていうのはもう最高の権威を持っていた。ところがその権威の前にですね、誰からも本来権威を与えられてないはずのモーセが現れてですね、そうして私は神から使わされてきたと、やっぱ神の権威を持ってきたんだということをそれが実際にそうであるということで、神の力がモーセの働きの実際に表されていったわけです。そういうふうに、モーセは確かに神から権威を与えられて働いたということがわかります。その後もモーセの後に続くヨシアもですね、権威を神から与えられた。モーセの後継ぎのものとして権威を与えられて、そして民を導いて目的の地に、カナンの地に入っていったわけです。でその後もいろんなことがありましたが、もう 版の方でよく出てくる預言者たちですね。エレミヤの場合もこの点がはっきりしておりますが、自分は青年だと、言葉も立たないと、ただの青年だと。それから旧約聖書のもう一人の預言者でもある、例えばアモスという人も羊飼いに過ぎなかった、そういうような人がですね、神からの権威を受けて、当時の人々や社会、国全体を向こうに回して神の言葉を語るというんですね。そして民全体、国全体を間違っているのを正すと、いわその間違いを取りなすと、間違いを取りなして祈ると、正しい方向に転換するようにと、でそういうことは神からの直接の権威を与えられてきたということです。でそういう一連の流れになって究極的な人、人間としてイエスが現れて、イエスはまさに神そのものと言えるほどに神から全面的な権威を与えられてこられた。でそしたら我々はどうかというとですね、我々もまた大いなる権威を持った人間になることができるというんですね。それがどこにこういうことが書いてあるかといえば、それは非常に大事なことなんですね。人間というのは本来権威もどこ何もないと、パウロがローマ書の最初の方で言っているように、みんな罪人で汚れ果てているということなんです。権威どころのもんでないと。みんな滅びていくようなもんだと。権威みたいなものを持っとったりしても、それはみんな次々すぐに消えてる、儚いもんだというようなことなんです。そのような儚いようなもの、人間に、驚くべき権威、力、資格、同じような意味なんですね、聖書では。一つのエクスーシアという言語がそのように訳されるわけですが、そのように驚くべきことが書いてある、じゃあどこだろうかということですが、それはですね、ヨハネの福音書の一番最初に重要だから書いてあるわけです。第一章の初めのところですね、一章の九節から見ますと、その光は誠の光で世に来て全ての人を照らす。これはイエス・キリストのことですね。言葉、これは普通の人間のしゃべる言葉ではないわけですね。それで言という発言の言だけを書いて言葉としてあるわけです。これはイエス・キリストのですね、人間になってこられる以前のキリストをですね、ロゴスというふうに言っているわけです。言葉と。それは世にあった。世は言葉によってなったというぐらいですね。世はキリストによって、この言葉だろう、言葉と言われているのは、これキリストのことですね。そのキリストによってなったが、世はこういうところを見てもですね、神とキリストが同じ同一されているのがわかるわけです。それからそのように絶大な力を持ったロゴスなるキリスト。であるのに、この世はそのロゴス、キリストを認めようとしなかったと。ロゴスなるキリストは自分の民、イスラエルの民、ユダの民のところへ来たが受け入れなかった。次ですね、12節。しかし、そのロゴスなるキリストは自分をメシアとしてですね、神からの使わされた人類の救い主として受け入れた者、その名を信じる、その本質を神だと信じる人には、神のことなる資格を与えたとあります。この資格というのがエクスーシアで、さっき言ったですね、権威だから神のことなる権、権威って訳してるのもあるし、口語訳ではずっとですね、長く使われた口語訳ではここは力と訳しているわけです。その名を信じる人には神のことなる力を与えたのだと。このような人々は血によって、要するに遺伝ですね、その人の遺伝子 DNA とかによらないと、 肉の横、自分がそれになりたいと思ってですね、なろうと思うものではなく、人が誰かをしようと思って人間的な気持ちで欲望や願いでするものではないと、神によって生まれたと、こういうふうに、ただ信じるだけで神のことになる権威、ね、するまでは神のことなくてですね、まあ言うたら罪人であり、滅びの子、光の子だったわけです。それがですね、全く違った神の子供たち。そういうふうにですね、神の子供っていうのは、神が持っているのは神聖なものを受け継ぐものという意味でもあるわけですね。神を持っている神聖なもの、永遠的なもの、真実なもの、清いものを受け継ぐものだからこそ滅びないものになる。聖書ではそういうふうにですね、単に神が作ったから神の子という言い方はしないわけです。神が作ったから神の子というなら、動物も植物もですね、それもみんな一緒の神の子になってしまう。聖書ではそういう方は神の子についてはしないんですね。神の子といえばそういう神の本質を受け継ぐものという意味で使うわけ。ですから、この世ではですね、どんな資格も得られない人でも、イエス・キリストを心から私たちの救い主だと信じるだけで、神のことになる力、資格を、ある権威を与えられるということになるわけです。権威といっても、資格といっても、力といってもですね、エクスーシアっていうものの訳語の違いに過ぎないですね。エクスーシアっていうことは、それにいろいろに訳される。別に力というギリシャ語もディナミスという意味があるんですけれども、権威という言葉もそのようにも訳されるんですね。そういうふうに、この世ではさまざまな権威を持った人たちが各方面を支配しているわけです。けれども、どんなにこの世で見捨てられたようでも弱くてもですね、あるいは病弱で病気であっても、ただイエスを信じるだけで、絶大な権威を与えられるという本当に素晴らしいことだと思うんですね。で、これは死に近づいてもなおその権威、神の子となるんだから、これは滅びないというわけです。で、この世の地上でですね、非常に地位が高く、それこそ権力を欲しいままにした人たちもですね、恐れを乗りて恐怖で死んだと。例えばソ連の重要なですね、戦後の指導者だったスターリンという人はですね、非常にこの圧政をした人ですね、強権的な政治をした人で、少しでも疑いがある人をついついと暗殺していったと。でも病気になってもですね、医者まで暗殺をするとか、そういうことで非常に恐れを乗いて、彼自身の中にですね、そういう悪魔が住んだかのようになってしまって、いわば恐怖に震えながら死んでいったということなんです。この地上の権威をどんなに強力に発揮したような人であっても、そのように死が近づくと実に無残なものになり果てると。彼が持っていた権威は全くゼロだったんだと、これはマイナスだったんだというようなことがわかりますが、だけども、ここであるように、キリストを固く信じてですね、そして神の子供と知られた者は、死が近づいてもはっきりとですね、自分の行き先、神の子としてくださるという事実をはっきりと知りながら、神から受け継いだ者も確信して、この世を去っていくことができるというようなことになるんですね。そういうことで、この今日のところはですね、昔の単なる権威問題、権威論争ということにとどまらないですね。神が権威を与えるんだということ。私たちも単にキリストだけの問題なくて、私たちも権威を与えられてるんだと信じるわけですね。そういうことを改めて気づかせてくれるところになっているわけです。ですから、その力、あるいは権威、神の子になる力ですね、権威資格ということですけども、自分で努力しても、さっきヨハネの福音書であったように、鳴らそうとしても、人を鳴らせようとしても、自分を鳴ろうとしても、これはできない。神がその権威を信じるだけでくださったと、 最大の権威を与えられている人たちがご一緒されるということになるわけですね。まあ、そして、与えられた力、権威というものを少しなりともですね、私たちも周りの世界に応用していくということですね。そしてこういうふうに素晴らしい力、権威を与えられる世界があるんだということを少しなりとも証しをしていきたいと思うわけです。はい、以上です。